宙一の愚か者。話、砂川満。
最近ですね、私が気になっているパウロの言葉があります。こういう言葉です。イエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。実はここに続きがあるんですけども、皆さんご存知ですか？今日はですね、皆さんと共に、時間と空間を超えた旅に、ちょっと出てみたいと思います。と言いましても、これは、宇宙で一番の愚か者を探す旅であります。果たしてどこに行き着くのか、また誰に行き着くのか、想像をたくましくしてお付き合いください。最初に、詩編14編。実は詩編14編と、53編なんですけれども、この二つの、章ですかね。特に前半の部分は、ほぼ同じ内容になっています。 なので、そうですね。詩編の53編から、1節から4節まで読みたいと思います。詩編53編の1節からお読みします。愚かな者は心の内に神はないという。彼らは腐れ果て、憎むべき不義を行った。善を行う者はない。神は天から人の子を見下ろして、賢い者、神を尋ね求める者があるかないかを見られた。彼らは皆背き、皆等しく堕落した。善を行う者はない、一人もない。悪を行う者は悟りがないのか。彼らは物を喰らうように我が民を喰らい、また神を呼ぶことをしない。聖書にはいわゆる愚か者、愚かな人が意外と多く出てきます。神の意に反して愚かな、間違った選びをし、悲惨な最後を遂げた人物は、枚挙にいとまがありません。中には、途中で悔い改めて、救いをつかんだ人もいます。団体、集団で神とその使者に反逆した人たちもいました。聖書に登場する、あまたの愚か者の中で、その代表とも言える、人物を見つけました。誰のことだと思います？ヒント差し上げますと、その人の名前そのものが愚か者を意味するそうです。お分かりになりました？あれ？ラバンという人物です。サムエル記上の、25章、2節から見ていきましょう。サムエル記上の、25章を読んでいきたいと思いますが、私はリビングバイブルで読みたいと思います。二節からですね。お読みします。カルメル村の近くに、マオン出身の裕福な人がいて、大きな牧場を持っていました。羊三千頭、ヤギ千頭がいましたが、ちょうどその頃、羊の毛の刈り取りが行われていたのです。牧場主の名はナバルと言い、妻はアビガエルという名で、菜食兼備の誉れ高い婦人でした。ところが、夫の方は、カレブの子孫なのですが、ケチで頑固で、行情も良くないと来ています。さて、ナバルが羊毛の刈り取りの最中だと聞いたダビデは、若者を10人カルメルにやり、こう言わせました。神様の祝福があなたとご一家に注がれ、ますます富を増し加えてくださいますように。あなたが羊の毛を飼っておられると伺いました。以前、お宅の羊飼いたちと共に居合わせたことがありますが、私どもは害を加えたりしたことはありません。また、カルメル滞在中も、盗みを働いた覚えはありません。お宅の若い衆にお聞きください。それが本当か嘘か、話してくれましょう。さて、私は今、わずかばかり 無心したく、家来を使わした次第です。ちょうどおめでたい日でもあり、お手元にあるものを少しばかり、恵んではいただけないでしょうか。若者たちはダビデの言葉を伝え、ナバルの返事を待ちました。ところが、ナバルからはこんな答えが返ってきました。ダビデだと？奴がどうした？エッサイの息子だかなんだか知らんが、一体何様のつもりだ？この頃は主人の元から逃げ出す奴隷がわんさといる。どこの馬の骨だかわからん奴らに、わしのパンや水や、それに刈り取りの祝いのために殺したこの肉を、どうしてくれてやらにゃならんのだ。使いの者は帰って、ナバルが言った通り報告しました。するとダビデは、みんな剣を取れと命じ、自分も剣を身につけ始めました。400人がダビデと共に出立し、あとの200人は持ち物を守るために残りました。まあよくご存知の物語だと思うんですけれども、部下の報告を聞いて侮辱されたことを知ったダビデは、カーッと頭に血が昇りました。ナバルとその一族老徒を皆殺しにしてやる。と。ちょうどその頃、召使いの報告を受け、報告を受けた、ナバルの妻、アビガイルも急いで行動します。彼女とダビデのやりとりだけでもう一つの説教テーマになるので、ここでは省きますが、結局、妻の取りなしのおかげで、ナバルは一命を取り留めます。ほんの短い間だけでしたけれども、飛ばして35節からお読みします。引き続き、リビングバイブルを使います。ダビデはアビガエルの贈り物を受け取り、夫を殺したりしないから、安心して家へ帰るように言いました。アビガエルが帰宅すると、ナバルはどんちゃん騒ぎの真っ最中でした。ぐでんぐでんに酔っていたので、翌朝までダビデに会ったことについては、一言も話しませんでした。朝になって、酔いも覚めたナバルに昨日のことを話すと、彼はそっと押し、10日間、意識不明のまま寝込み、ついに息絶えたのです。少し戻って、25節を見ると、アビガエルがナバルという人という名前について説明しているんですね。25節をお読みします。アビガエルの言葉です。ナバルは融通の効かないガサツ者でございます。どうぞ、あの人の申しましたことなどお気になさらないでください。名前の通り、愚か者なのです。ナバルという名前の意味をですね、ちょっとだけ聖書語句辞典で調べてみました。こういう意味がありました。薄のろ、まぬけ、とんま、バカ、愚か、不正な、不道徳な、悪意のある、意地悪な、不信心、不敬虔、悪意に満ちた、思慮分別のない、不名誉、不面目、汚名、恥、面汚し、軽蔑、無礼、衰えて無になる、 枯れる、衰える、しおれる。あ、びっくりしました。そんな名前。そんな名前を我が子につけた親の気が知れませんけれども、自分の子にはできるだけいい名前をつけてあげたいものですよね。ここで地球から飛び出してですね、6000年とちょっと前の天国へ行ってみましょう。愛と幸福に満ちた神の国で、秩序と平和を乱した天使がいました。作られたものの中で最高の栄誉を与えられていたルシファーという天使でありました。後にサタンとなり、彼に味方した天使らと共に天を追われ、この地球へと追いやられました。ここでイザヤ書14章開いていただきたいんですけれども、イザヤ書14章の12節から15節まで読みたいと思います。基本、口語訳聖書でお読みしますけれども、ちょっとだけですね、近帝訳聖書と掛け合わせてお読みします。イザヤ書14章の12節から15節。黎明の子、ルシファーよ。あなたは天から落ちてしまった。国々を弱めたあなたは、立たれて地に下った。あなたが心の中でこう言ったからである。私は天に昇り、私は自分の王座を神の星の上にまで高め、私は北の果てなる周回の山に座し、私は雲の頂に昇り、私は意図高き者のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の奥底に入れられる。特に、近帝訳聖書を見たらわかるんですけども、私は、私は、私は、5回言ってるんですね。英語では、I will, I will, I will となっていますが、罪を意味する、英語にですね、罪を意味する sin という単語がありまして、アルファベットで sin ですね。その罪を意味する単語の中心、真ん中に i というアルファベット、棒線一本、縦棒一本ですけれども、i、英語で i って言った私ですね。その罪のど真ん中に私が居座っています。自己中心の精神ですね。各時代の希望、上巻の4ページに、罪は利己心から起こったと書かれています。誇りを意味する、pride という単語がありますけれども、日本語でも、もう日本語になっていて、pride と言って使われていますよね。その pride という、英単語の中心、真ん中にも、アルファベットの I、つまり私が居座っています。天国において反逆の呪しを上げる前、ルシファーにも心の葛藤があったようです。人類の曙上巻の11ページからお読みします。やがて最後の決定を下さなければならない時が来た。彼は神の主権に全く服するか、それとも公然と反逆するかの どちらかに決めなければならなかった。彼はもう少しで立ち返る決心をするところであったが、プライドが許さなかった。愚かですよね。いくら天使の最高位についていたとはいえ、あくまで創造された、作られたものです。作り主であられる神様との差は歴然であり、天地の開きがありました。作られたものが作り主に立てつくとは。しかも、神様のそば近くにずっと仕えていて、神様の愛に触れておきながら、心の中で愛ではなく、憎しみと妬みを育んでいたなんて。そう考えると、宇宙一の愚か者は、サタンに決定でしょうか？福岡にですね、鎌田さんっていう教会員の兄弟がおられまして、まあ今はもう70代の方ですけれども、大体私ぐらいの年の頃はですね、もう建築会社の、大きな建築会社のバリバリの社長さんで、まあ、従業員100人ぐらい抱えていたそうです。そして、大きな建物とかですね、それからまあ高速道路とか、受け負って建てていくような、そういう会社だったそうなんですけれども、そういった、まあ、工事現場に向かうときはですね、マイクロバス何台にも職人さんがですね、乗っていって現場に向かっていくわけです。社長である鎌田さんも一緒にですね、現場に向かうんですけれども、いつもマイクロバスの運転席の隣の最前列に座っていたそうです。彼にはある癖がありまして、彼を個人的に知っている方はご存知だと思うんですけれども、座ったらすぐ寝るんですね。もうどこでも座ってじっとしていると必ず居眠りをします。これはもう例が、もうほとんどの場合そうなんですけれども、車では特に、ある日、やはり現場に向かってですね、マイクロバスが出発しました。もう数分と経たないうちに、こっくりこっくり、社長が寝たわけですね。そしたら後ろの方である職人さんがこう言ったそうです。あーのバカ社長が、また寝とらすばい。それを聞いたバスの中の人たちにですね、バスの中にドッと笑いが起こったそうです。そうやってバーってみんなおしゃべりしながら、しばらくして現場に着くわけですね。現場に、目的地に到着した途端、通常彼はですね、パッと起き上がるんです。すぐに、パッと起きて立ち上がって、バスから真っ先に降りようとして、した途端に後ろを振り向いてこう言ったそうです。バカに使われてる、バカに使われてる君たちはもっとバカだな。ダビデの息子の一人にアドニアという人がいました。列王記上の一章の五節だけを読みたいと思います。列王記上一章の五節です。さて、ハギテの子、ハギテってのは母親ですね。ハギテの子、アドニアは高ぶって、私は王となろうと言い、自分のために戦車と騎兵及び自分の前にかける者50人を備えた。 ダビデの後継者はソロモンと神様から定められていました。にもかかわらずアドニアはですね、私の方が年上だし、姿形も頭もいい、人望もあるから王にふさわしいとうぬぼれ、結局王位ではなくサタンの精神を受け継いで破滅への道をたどることになりました。彼のプライドを助長したのが父親の甘やかしであったことが同じ箇所、6節に明記されています。生まれてから一度も父ダビデから叱られたことがなかったと書かれているんですね。子供をそのように甘やかすのとバカという名をつけるのとどっちが悪いんでしょうかね。どっこいかもしれませんけれども。次にローマ人への手紙、1章の18節から23節を読みたいと思います。ローマ人への手紙1章18節から23節です。お読みします。神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から啓示される。なぜなら神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。彼らは自ら知者と称しながら愚かになり、不朽の神の栄光を変えて朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せたのである。今日の世界、近代社会はほぼ無神論、つまり神はいないという思想に支配されています。その思想に基づいて作られた理論、説が進化論ですね。この進化論、科学的裏付けがほぼないにもかかわらず、科学としてまかり通っているんです。神を決して認めようとしない、この世の知者と称する者たちによって、科学的事実として祭り上げられています。だいたいこんな感じでしょうか。今から130億年前、大爆発によって宇宙は誕生し、約46億年前に地球が生まれ、混沌とした状態の中から生命がポッと誕生し、長い年月を経て進化し、今日に至っている。インターネットから拾った記事を、いくつか紹介したいんですけれども、最初に、 太陽系の近くに複数の体外惑星を確認という記事ですが、出ますね。よかったよかった。あんまり理解できなくても大丈夫ですからね。かいつまんで読んでいきますね。ここ最近、2018年に打ち上げられた NASA の体外惑星探査衛星 TESS による太陽系外惑星発見のニュースが相次いでいますが、その一方で10年前に公開された過去の観測データをもとに太陽系の比較的近くにある系外惑星を複数確認したとする研究成果が今回発表されました。つまり太陽系に惑星がありますよね。太陽の周りを回ってる。それ以外に太陽系の外にそのような、惑星が見つかったというわけですね。飛ばしますが、今回この太陽系の近くに5個の系外惑星を新たに発見というところですが、はい、今回なんとかフェング氏、カーネギー研究所らの研究チームは太陽系の近くにある38の赤色矮星に関する観測データを再分析しました。このデータはなんとか氏、マックス・プランク天文学研究所らによって2009年に発表されたもので、ヨーロッパ南天天文台ですかね。の超大型望遠鏡を使って2000年から2007年にかけて観測されたものとなります。最新の手法を用いたデータの再分析に、ラスカンバナス天文台、ラシア天文台、WM ケック天文台からの追加観測によるデータも合わせた結果、9つの、赤色矮星において合計16個の系外惑星を発見、再確認することに成功しました。その中に初めて見つかったものが5つとありますね。その中でも3つに注目している、ありますよね。そして今回初めて見つかった、その下ですね。はい。今回初めて見つかった GJ180D と GJ299AC は互いによく似た系外惑星です。およそ40光年先にある GJ180D は地球のおよそ 7.5 倍の質量を持ち、主星っていうのは地球にとって太陽のような存在ですね。そういう恒星を約106日周期で公転、およそ19光年先にある GJ299AC の質量は地球のおよそ 7.9 倍で、公転周期は約122日。二つとも地球より重く、サイズも大きいと推定されることからスーパーアイスに分類されています。飛ばし。質量と公転周期が近い二つの系外惑星は、軌道が主星のハビタブルゾーンに位置しているという点でも共通しています。中でも GJ180D について、フェング氏は、潮汐って読むんですかね、固定されていないと見ており、質量こそ地球の8倍近くに達するものの、地球で見られるような生命を支えられる環境を持つ可能性を示唆しています。ここまでにしますが、皆さん、ハビタブルゾーンってご存知ですか？パッとウィキペディアで調べてみると、ハビタブルゾーンとは、地球と似た生命が存在できる天文学上の領域で、日本語では生命居住可能領域、生存可能圏、生存可能領域と呼ばれる、生物が生きていくことができると考えられる領域。地球以外の場所で、まあ、太陽みたいな星があって、その周りを回っている惑星の中で、ちょうどこの環境的に地球に似ている、あるいは、水とか、 酸素、空気が存在しうる環境の中であれば、生命が存在できるっていう、そういう可能であるという、そういう区域ですね。だから太陽みたいな星から遠すぎてもいけないし、近すぎてもそれには当たらないわけですね。そういう領域をハビタブルゾーンと言いまして、要するに、これらの天文学者、科学者らは、地球と似た環境の星ならば、生命がそこでも発生し、進化した可能性がある。あわよくば、我々と同様か、我々以上の知的生命体がいるかもしれない、と考えているんですね。宇宙人は存在するっていう CNN の記事ですけれども、宇宙人は間違いなく存在する。地球上で人類に紛れ込んでいるかもしれない。英国初の宇宙飛行士の一人だったヘレン・シャーマン氏が、さっきの写真の方ですね。英日曜紙オブザーバーのインタビューの中でそんな見解を明らかにした。シャーマン氏は1991年当時のソ連の宇宙ステーションミールを訪問した元宇宙飛行士。5日のオブザーバー氏のインタビューの中で、宇宙人は存在する。それは間違いないと断言した。宇宙には何十億という星が存在している。したがって形態の違うあらゆる種類の生命が存在するはずだ。あなたや私のように炭素と窒素でできているかもしれないし、そうではないかもしれない。シャーマン氏はそう語り、もしかしたら彼らは今、まさにここにいて、私たちには見えないだけかもしれないと言い添えた。科学者、化学者のシャーマン氏は英国人として初めて、宇宙へ飛行した7人のうちの1人だった。最後の段落に飛びますけれども、宇宙人の存在を信じているのはシャーマン氏にとどまらない。米国防省が、極秘で行っていた未確認飛行物体 UFO 調査プロジェクトに関わった元高官は2017年、宇宙人が地球に到達した証拠はあると確信すると語っていた。証拠はある、ほらねってじゃなくて、証拠はあると自分は確信している。証拠はないんですね、実は。あると確信しているだけです。ここには出ませんけれども、数年前に読んだ記事の中に、10年以内に地球外生命は発見されるだろうと語った NASA の科学者もいました。まあ、こういった偉い人たちが何か言うとですね、こうやって世界的に報道されるんですけど、私が何言っても報道されることはありませんが、しかし、それでも私は神の言葉に基づいて断言します。地球外生命は存在しないし、見つかることはないでしょう。これはこの私たちが見ている宇宙の話です。天国とは別の話ですよ。この私たちが知っている宇宙の話です。私たちが生存しているこの宇宙ですね。その中に、地球の外に生命は存在しない。見つかることもないと、私は断言できます。神の言葉に基づいて。はい。仮にこの宇宙に、地球と全く同じ環境の星が存在したとしても、自然発生的あるいは偶発的に、生命が誕生し、進化することはありえないんですね。神様の創造の力が働かない限りは、生命は生まれないということ。私たちのこの命、一つ一つは命の源であられる方からのみ、やってくるんですね。与えられるものです。あららら。 アンカー最新号、皆さん受け取られました？今週発送されたばかりなので、本土の方は近いうち届くと思います。写真が素晴らしいですね。中はご自分で読んで、じっくり読んで判断なさってください。このアンカーのですね、33ページから34ページあたりなんですが、そこにパリ協定のことが書かれています。環境問題ですね。地球の環境問題について話し合ったパリ協定、というものがあって、これは2020年で執行する京都議定書以降の新たな枠組みにおいて、全196カ国が参加するパリ協定が、2015年に採択されたっていうんですね。そしてそのパリ協定では、世界平均気温は産業化以前に比べてできれば 1.5 度未満に抑えたいのですが、現時点ですでに、摂氏1度上昇しており、このままのペースで気温上昇が続けば2040年前後には、摂氏 1.5 度にまで達してしまいます。そこで気温上昇を 1.5 度未満に抑えるために、2015年の COP21 において、気候変動に関する国際連合枠組み条約は、気候変動に関する政府間パネルに対し、工業化以前の水準から 1.5 度の気温上昇にかかる影響や関連する地球全体での温室効果ガス排出経路に関する特別報告書を2018年に提供することを要請しました。私もあんまり理解できてないんですが、地球の気温というのは、まあ、平均気温ですね。1、2度変化するだけで、読んで深刻な問題であるということがわかります。皆さんは太陽と地球の距離について考えたことありますか？ざっと光の速さで8分とちょっと。実はとてつもない距離です。その距離がですね、まあ、高速、光の速さで1秒縮まっても伸びても、おそらく私たちは生きていけないでしょう。つまり、太陽と地球の距離はですね、私たちがこういう環境で過ごして、快適に過ごして生きていけるために、ちょうど、ドンピシャなんですね。地球の公転によってその距離が狂うことはありません。そうです。神様がこのように天体を配置なさり、その軌道を保っておられるんです。限りない神の愛と知恵を認めることも感謝することもなく、すべてはたまたまそうなっていると片付ける。人間の愚かさは呆れるほどであります。もう一つだけ記事紹介していいですかね。蘇生を願って人体56体を冷凍保存。ロシア・モスクワから北へ2時間ほどの距離にある小さな白い倉庫には、再び生を得る日を待ちわびる56人の遺体が収められている。皆さん笑いこらえながら読んで、聞いてくださいね。遺体は完全に血液を抜かれ、マイナス、摂氏196度の液体窒素に逆さまにつけられた状態で100年先まで保存される。遺体の多くは自然死を迎えた高齢者のもの、 ほとんどが生前にこうした処置をしてほしいと希望していた人々だが、一部には本人の死後、家族が愛する人のために約385万円、頭だけだったら193万円を払って遺体を冷凍保存したケースもある。保存期間は基本的に100年先で、22世紀の科学の進歩状況によっては延長される可能性もある。科学の進歩を待つというのが人体の冷凍保存、ひいてはトランスヒューマニズム、超人間主義と呼ばれる世界観の背後にある論理だ。癌や心臓病で亡くなったとしても、そうした病が存在しなくなった未来であれば、人は蘇生できるかもしれない。彼らは技術の進歩を信じています。人体の冷凍保存を手掛けるロシアのクォルシャの施設を訪ね、トランスヒューマニストたちを取材したイタリア人写真家のジュゼッペ・ヌッチ氏はそう語る。彼らはいつか誰かが自分を目覚めさせてくれることを望んでいるのです。なんでイエス様が目覚めさせてくれることを望まないのかな?と思ってしまいますけれども。皆さんはどう思います?愚かだなと思いません?この遺体、最後どうなると思います?心の内に神はない。詩編14編と53編によると、彼らは腐れ果てるって。今は冷凍保存されてるけども、遅かれ早かれ必ず、これらの遺体は腐れ果てる時がやってきます。聖書によるとですね、間違いないことだと思います。人間というのはかくも愚かな存在であるということですね。しかしもっと愚かなのが、神を信じ、真理を受け入れると公言し、毎週教会に通いながら、キリストに似ても似つかぬ精神を抱き続ける、私たちクリスチャンではないでしょうか。最初に引用した聖句、覚えていらっしゃいますか?もう一度お読みしますね。イエス・キリストは、罪人を救うために、この世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。アーメンですか?元気ないね。私がちょっときついこと言っちゃったからかな。アーメンですか?はい。この聖句の続きはこうです。私はその罪人の頭なのである。アーメンですか?本当に?これはテモテの第一の手紙、1章の15節なんですけれども、新共同訳聖書はこう書かれています。私はその罪人の中で最たるものです。自分はその罪人の中でもトップであると本音として本心から言えたパウロは本当にすごいなと最近思うんですね。私たちクリスチャンは神の前に罪人であることは認めながらややもするとそれでも自分は誰々よりは、あの人よりはマシだ、と心のどこかで思ってはいないでしょうか。その上、罪人であることを言い訳にして、他人を嫌い、妬み、異性に情欲を抱き、嘘をついて人を騙し、人の不幸を密かに 喜んだりしてはいないでしょうか。そういった罪に預かるたびに、私たちは事実上ですよ、心の内に神はいないと宣言し、心の中で神様を抹殺しているんです。泥棒が、ああこの世から警察がいなくなればいいのにと願うのと同じ理屈ですね。真の信仰生活というのは、自分は神の前では愚かな罪人であるとの自覚から始まって、悔い改めに至り、信仰の歩みを進めていって、イエス様に近づけば近づくほど、その自覚は増していくんですね。しかし、愚かであるとの自覚があるからこそ、心の底から神様にすがり、頼って生きていく、真の信仰者となれるのではないでしょうか。自らの愚かさと罪を自覚して、神様の助けを呼ばわるとき、神様は天の万軍を送ってでも、すべての罪に勝利させてくださるとの約束に感謝したいと思います。最後に、テモテ第一の手紙、一章の16節、17節をお読みします。先ほどのこの、私は罪人の頭なのであるという部分の続きですね。テモテへの第一の手紙、一章の16節、17節をお読みします。しかし、私が憐れみをこうむったのは、キリストイエスが、まず私に対して限りない寛容を示し、そして私が今後、彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。世々の支配者、不朽にして見えざる唯一の神に、世々限りなく、誉れと栄光とがあるように。アーメン。 天の愛するお父様、愛する兄弟姉妹方と共に、この未成立の礼拝に預かることができましたことを心より感謝いたします。あなたの御言葉の諭しを受け、私たちが素直な心で自分自身の真の状態を悟り、あなたの御前にへり下って、あなたの救いを信仰によって掴むことができますよう、一人一人をこれからもあなたの、学校において訓練し、育み、どうぞ御国へと持ち運んでくださいますように。この時を感謝し、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。